しこのね、このティンシャーはね、私の記憶が確かだったらね、7種類のね、金属でできててね、7つのチャクラを活性化するらしいですよ。だからみんな、チャクラが活性されてます。この話したかな？忘れちゃった。まあそういうことでね、あのね、あの今日は私はいい話をしようと思います。ちゃんといつもみたいに話がそれないように気をつけたいですね。あのね、あのさ、この前もさしたような気もするんだけどさ、ないから見るのやめましょうっていう話なんですよね。あのさ、バシャールにさ教えてもらったじゃないだの、ちょっと生理痛がになった時にさ、あの時私冷やしちゃったからだとかさ、夜眠いのに漫画読んで寝なかったからお腹痛くなっちゃったんだなみたいな反省をしたらさ、その考え方からしてやめてくださいって言われたじゃん。なんかそこな、何かができてないというところから何かを考え、ものを考えるのはやめてくださいみたいな話をされまして、ごもっともと思ったんですけど、あと自己需要に関しても、自己需要できてないっていう風なところから始めるんじゃなくて、そもそも自己需要できてなかったら人間としてそこに存在できてませんよ、だから自己需要できてますよっていうところから見ていきましょうみたいなね。だからないから発想するんじゃなくて、あるから、あるってところから見るっていう癖をね、すごくつけていく必要があるなと私は思ったんですよ。だからさ、何かっていうとさ、なんかさ、まあダイエットしてたらさ、ついうっかり食べ過ぎちゃったら、ああまた食べちゃってダメな私って思うんじゃなくて、食べたいから食べてめちゃんこ満足したからまたダイエット頑張ろうみたいに思えた方が心に非常にいいじゃないですか。とか、早起きしたいのにできない私はダメだって思うんじゃなくて、眠かったんだな、じゃあ眠かったからいっぱい寝れてよかったな、だからいっぱい寝たから今日早く寝れる、ん？今日早く寝る、いっぱい寝たら夜遅くなるのかな、いっぱい寝たから今日は活動的に動いて、そしてまた夜また早く眠くなって早く起きれるかもしれないなとかね、まあ、別にそれができなくてもまあいいかと。あ、でもさ、なんかさ、睡眠ってさ、私だけかもしんないけどさ、なんかさ、やたら寝る時とさ、ちょっとさ、あの、まあ、10時間とか寝る時もあればさ、まあ私でも7、7、8時間が普通なんですけど、6時間になる時もたまにあるのよね。だから、なんか睡眠の周期って私あんま一定じゃない気がするんだよな、なんか。そういう、地球ってなんかそういう感じなのかなと。ちょっと思う節が私的にはあるんですけどもね、うん、また話がそれたぞ。だからまあなんであっても、でもそのないから発想しない、あるっていうところから発想するっていうのって全部さ、なんかあるがままを受け入れるっていうことができて、今この場に存在できればね、今にいればさ、過去と比べない、人と比べない、未来を憂うことなく今全部あるってことに満足できるみたいなさ、ことができるから、もう本当にそれの訓練だな、生きるってすごい思うんですよね。だからあるっていうところがね、なんかができてないっていうとさ、大体なんかさ、あ、なんで私がこれ思ったかっていうとですよ、あのさ、朝やるチェックリスト作ったでしょ、まあ、チェックリストいいね、最初に1週間私もねチェックするのが楽しくてねやってますけど、だんだんね、そのチェックリストをチェックして、こうチェックしていくことのプレッシャーにやられてくるわけです。私はなんかやらなきゃいけない的な、なんかやらなきゃ、まあでもね、大事なことよ。朝顔洗うとかね、着替えるとかね、あのサプリを飲みますとかね、まあ、朝、いや忘れると忘れんの本当に、サプリ飲むとかさ、一日忘れたりするから、あとね、血流流すっていうのはどうしてもやりたいんですけども、まあここ2日ぐらい忘れましたね。チェックサボってるんで今で、ね、でもういいやと思って、できない日はそれ いいやっていう風に私は思ってるんですよ。で、チェックリストがチェックできたら、もうものすごい私すごい偉いなってすごい、だからこそですよ。やれない日があるからこそ、できた日全部チェックできちゃった暁にはもう凄まじい私ってすごいなって褒めちぎれるということが起こってくるわけですよね。なんかうまくいかないことを、昨日の NHK アカデミア見ました？みんなペルホネンの皆川明さんが、私大好き、昔大好きだったんですけども、最近はね、お家のクッションが全部みんなですごい可愛いんですけども、それはまたまた話がそれましたけれども、何でしたっけ、だからね、皆川さんもね、お洋服作り始めた頃はね、あんなに可愛いお洋服、生地があんなに可愛いのにね、もう日本中をね、車で回ったけどね、一着も売れなかったしね、ヨーロッパにもね、スーツケースに入れてね、売りに行ったけど、一着も売れなかったなって、だけどその売れなかったっていう経験があるからこそ、一着が売れることの喜びと、感謝が湧いてくるみたいな話をされていて、皆川さんって、白金台なの、あそこに本店が今も多分あると思うんですけども、そこ行くと結構ねお会いすることがあって、めちゃんこ腰が低いんですよ。なんかめちゃんこ売れてんのに、めちゃんこなんかありがとうございますみたいな、なんかすごいいい人だなっていつも思ってたんですけど、だからそれも、だからそういう挫折体験というか、一着も売れなかったっていう時代が分かってるから、お洋服買ってくれる人たちに、あんなになんか本当にありがとうございますっていう風にご挨拶できる方なんだなって。私がそのお店行ってた頃はもうみんななんてバカ売れしててさ、伊勢丹とかに、伊勢丹の売り上げ午前中で100が、なんか新作が入ると100万あっという間に行くみたいな話を私は聞いたことがあったんですけども、まだそのぐらい、そういう風になっている時にお会い、好きだったんで、お会いしてたら、お会いしたらなんかすごい腰が低い方で、だったんですけど、それも、だから、ないを知ってるからあるに感謝できるっていう話。もう周りくらい私もこの話。ね。そういうことが分かってるから、だからないに注目するんだったら、ないからこそできた時とかある時とか、自分ができた時とかあると感じられた時に感謝していきましょうと。それがいかにね、自分でね、自分に巻き起こした尊い出来事なのかって、あなたがあなたに巻き起こしてる尊い出来事ですからね。それを受け取る、心を育てていくには、やっぱり、あるっていうことの、できるっていうことの尊さを自分で、理解していく心を育てないとダメよねって思うんですよね。まあなんか私もさ、ない成人だったからすごいわかる。何やっても変われないじゃんみたいなさ、思ったりさ、なんかどうせって言ってる間いじけてるから、なんか嬉しいことがあっても、なんかその裏を書いて、なんかちょっと今すごいに思う、なんか何かをいいことがあってもどうせみたいにすぐ疑っちゃうみたいな、そういうのがすごいあったなってすごい思うんですけど、でもさ、どうせとかさ、裏でさ、なんかこうなって、そう、あ、でも私すごいあったのは、だからやっぱさ、お客さんがさ、好きですって言ってくれてもさ、私の素を知ったらね、どうせ嫌いだろうなっていうのまあ結構思ってたんで、割と最近まで思ってたんで、まあそういうないっていうのは私の中にもね、こびりついているんですけれども。まあだからこそね、そうじゃなくて、まあ人からどう思われようが、私は私っていうところにあれるために、自分自身ができていることっていうのを、ちょっとずつ、受け入れてってあげるっていうのは、本当に日々の地道な積み重ねで、それはもうあなたにしか成し得ない偉業ですから。ぜひそこに注力してですね、あ、これ日本語合ってます、注力って、あ、力を入れてですね、ちょっとかっこいい言葉使おうとするとすぐ分かんなくなっちゃうんで、私、まあそういうわけでですよ、意識していきたいですよねという話を私はしたかった。おいでさ、ここから話脱線するんですけども、あ、だからあるに注目するっていうのは、自分がいかに尊い ところに今いて、自分が今いかに尊いのかということですよ。だってさ、今日みたいにさ、雨で寒い日なんてさ、最近私よくホームレスのおじさんをよくお見かけするんですよ。多分同じ人だと思うんだけどね、プラプラプラプラしてんのね、その辺。でもあのおじさん、こんな雨で寒い日どうしてんだろうって思ったらさ、もう暖房がつけられてさ、こんな雨風しのげるお家がねあるっていうのは非常にありがたいことですよねって。しかもさ、蛇口をひねれば水が出てきて、ガスを入れればお湯が出てくるわけよ。ね、浄水器の水は、あ、浄水器じゃなくてなんだっけ。ピッと押せばさ、お湯がすぐ出てくる。とか、冷たい水がすぐ出てくるみたいな、なんていうんだっけ、それ。ウォーターサーバーとかもあるわけですしね。お風呂に湯船に暖かく浸かれたりするわけですしね。ベッドはふこふこですしね。まあ、いろいろ、ね。まあどうでもいい、日常生活にはどうでもいいっちゃどうでもいいお花を買って飾れたりとかさ、するわけですよ。まあホームレスの方は大自然をね、直に感じられるから、そういう点では贅沢かもしれませんけども、考え方によっては贅沢かもしれませんけどもね、常に地面に寝れるからさ、グラウンディングとさ、電磁波はバッチリ避けられるわよね。あ、思い出した、電磁波ね、電磁波はね、やっぱね、良くないみたいですよ。なんか体にとって異物というのはね、良くないらしい。うん、やはりあの電気がさ流れてるからさ、体の中って、その自分の中で流れる電気っていうのは、やっぱ電磁波っていうのをバランス乱しちゃうみたいだからさ、そのやっぱりお家にいたら電気ってすごいあるじゃんか。だからそれを避けられる装置がね、あのもし購入できるんだったら買ってみたりとかですよ。電磁波避けグッズを置いてみたりとかですよ。まあ毎日地面に素足で触れたり寝転がったりできる方はそれやったらいいと思いますけれども、まあそういう感じでですね、電磁波はでもやっぱりちょっとガイドさんからも無駄にあの摂取っていうか、あの排除できるんだったらなるべく避けた方がいいよっていうのは、私あのブログにも書いてますけども、あの言われてることなんでね、よかったらね、電磁波避けグッズなど購入していただいてもいいかと思うんですけど、なんでこんな話になったのかしら。あ、そう、今日さ、私キンちゃん元気っ子っていうやつ食べてるっていうか、キンちゃん元気っ子っていうのがあって、キンちゃんファームのね、吉田先生、キンちゃん先生っていう先生がいるんですけど、その先生のね、なんかメルマガ、キンちゃん元気っ子買ったらメルマガが届くようになって、メルマガ読んでんですけども、キンちゃん元気、あのね、キンちゃん先生はね、無農薬野菜を作ってらっしゃるんですけど、めちゃんこ元気な無農薬野菜なんですよ。なんで無農薬で虫、あ、しかもね、虫が一切寄ってこないんだって。確かに私が毎週買ってるね、あっぱれ野菜っていうのは無農薬なんですけど、あの農家さんによって違うんだけど、あっぱれ農法のそれぞれね、農家さんによっても違うんで、毎週お野菜違うんだけど、なんかすごい上手にお野菜作る人のほうれん草とか小松菜とかってやったらほんとでっかいんですよ。だすごい元気なんですよ、無農薬で。で、なんで無農薬なのに虫が来ないっていうか、無農薬だからこそ虫が来ないって言ってて、なんでかっていうと、農薬とか、肥料とか、すごいあの化学肥料とか使っちゃうと土が腐る。ちょっとね、あ、すいません、ちょっとうろ覚えなんだけど、土が腐る、多分土が腐るであってると思うんだけどね、草、そう、土が臭いって言ってたからね、土が腐るから、あの、ね、芋虫とかミミズってね、あの私そこまで先生言ってなかったけど、私の予想、あの人たち軟体生物じゃんか、腸がね、人間みたいな腸してないから、腐ってるものを食べないと、腐ってるってことは発酵が進んでるってことじゃん。だからその発酵が進んでるものじゃないと食べられないから、その腐った土のところに来て、あのキャベツとか食べちゃうっていうね、お野菜食べちゃって虫が来るみたいな。だけど金ちゃん先生が農薬を使わずに、あ、農薬じゃない、肥料とか使わずに、なんか木のチップとかね、ぬかとかね、まあいろいろ、あとね、布とかでもいいらしいんですけど、そういうので、あの土作りをした上で野菜作ると、なんかもう腐ってないから、土がすごい元気で、菌糸っていう菌が根っこと絡まってめちゃんこ元気になるから、あのね、芋虫たちはね、そういうものは食べられないから来れないんだって。 だからまあキャベツとかどうしても来ちゃったり、美味しく来ちゃったりすることもあるらしいんだけど、なんかね、そういうことがあるらしいんですよ。それってすごくないですか？私この話を何かにつなげようと思ってね、この話しようと思ったんだよな。まあ、もう大事なところを忘れた。今の一生懸命金ちゃん先生の話を、金ちゃん先生に習った話をしたから、そこに意識を集中して何を話したかったか忘れちゃったな。でもまあだからさ、それってさ、土の状態もさ、人間の腸の状態も同じじゃないですか。本当にいい腸を持ってる人は、うんちした時に副腹腸がないらしいんですよ。キレが良くてプリッと出ちゃうからなんか金ちゃん先生はうんこ吸ってもティッシュにうんこつかないって言ってた。私もそのうんち目指したいのよ。だからね、煮干し食べるのがいいらしいですよ。金ちゃん元気こう味噌汁などに入れていただいてですね、私は漬物も漬けてるんですけども、旬のお野菜食べないとダメだっていうか、私どうしてもキュウリのお漬物が好きだからキュウリ漬けちゃうんだけど、キュウリはもう旬を過ぎてる。わかる、私もわかるよ。キュウリの皮の感じでもう全然今の時期の食べ物じゃないなっていうのがすごいわかってるんですけども、それ以外のぬか漬けがまあ人参ぐらいかな。旬のさ、お野菜っていうのがさ、わからないから困っちゃうよね。世の中年中さ、年中同じの出てんじゃん。でもね、旬はね、レタスとね、キャベツは冬が旬だって言ってた。大根とかもそうなのかな。なんか旬のお野菜をね、里芋とかも出始めましたよね。里芋大好き。だからね、まあそういういい状態にしておくと、入れない、余計なものを入れないってとこかな、この話になった。そう。だから、旬のものを食べていると、お野菜ね、いいらしいですよ。でもなんかまた面白いこと言ってたんだけど、なんかね、大腸がんとか、まあがんとかの調査をした時に、なんか野菜食べてたら食物繊維が腸にいいって言うから、野菜をいっぱい食べてる人と全く食べていない人の 大腸がんになった、なんかあれを比べたら違いが出るのかってどっかの大学が調査したら、全く違いが出なかったらしいんですよ。それはなんでかっていうと、そのいいお野菜を食べてないからだって金ちゃん先生は言ってたんですけど、旬のものを食べてないからだみたいなこと言ってました。だから大事よね。だからあるがままの状態で流れていきたいんだったら、お野菜とかもあるがままのその時に食べられるものを食べるのがやっぱいいんでしょうな、と私は思いましたが、まあ無理のない範囲でね。それでね、その金ちゃん先生のメルマガにあったんだけど、金ちゃん先生のお野菜の作り方で野菜を作って、そうだ、乳がん、何回か乳がんになって再発してまた再発になって絶望してた人が、もうどうしようと思った時に、金ちゃん先生の作り方でプランターでお野菜を作って、それを食べてたらがんが治ったんだって。すごくない？すごいよね。だからそのくらい、でもアナスタシアとか読んでても、やっぱさ、自分で育てるって野菜を食べるってすごい大事なんだなと思ったんだけど、ちょっと私お野菜作りができる自信がないんだけど、まあちょっとゆくゆくはちょっと考えていってみてもいいのかもしれないなんて思ったりなんかする今日この頃ですけどもね、いいよね。だってさ、美味しいお野菜はいつでもさ、すぐそこで取れて、出来たてほやほやが食べられたら、それそんなにいいことはないですもんね、とは思うんですけども、まあそれはそれ、これはこれで、なんでまたこういう話になったかっていう、だから余計なもの入れないっていう話ですよ。自分がいかに中庸でいられるかっていうかさ、中庸っていうのはさ、もう本当にさ、全自分と離れてない状態にいかに近づけるか、まあボルテックスですよね。エイブラハムでいうところ、ボルテックスだっけ、ソースとつながってる状態、かな、ソースとつながっている状態でいられるかっていうのはさ、まあだからそのためには、まあ電磁波はよろしくないらしいんで、電磁波はね、なるべくね、避けられるようにできるんだったら、そういうふうにしたらいいと思うし、お野菜も旬のお野菜を食べていきましょうっていうことですね。あともう一個なんか、それでなんかすごい面白い話を聞いたんですよ。私はなんかアレルギー、そうだから、ちょっと私最近秋にね、秋と春に私は花粉症がちょっとあるんですけど、最近ちょろっと目がかゆいなと思ってて、 私もともとアトピーがあるから、まあどっちかっていうとアレルギー体質なわけなんですけど、アレルギーが出ている時は、アレルギーが出ている時っていうのは確か陰の性質で、なんかそうじゃない、なんか極まって、その逆の極まってるのが癌で、そっちが陽の性質みたいな。で、それが色としては陽が青で、アレルギーとかの陰の方が、赤？ん？あら、大事なところが分かんなくなった。でも赤が足りないのかな？赤が足りなくて、反対行くと、まあ、頭痛とか偏頭痛とか、そっち側行くと、癌とか最悪、盛んになると、青が足りなくなってくるみたいな。で、その中央の色が紫だから、中央にするにはアレルギーが出ているときは赤が足りないから赤を身につけたり、まあ赤系ピンクとかでもいいらしいんだけど、身につけたりとかしたり、まあ、でも頭痛とか言ってたけど、頭痛が何の頭痛なのか、よく偏頭痛とかなのかなとかだと青が足りてないから、あ違うな、うん、赤を紫に持っていくには青、あれあどうしよう、ここで適当、逆だったからすごい、これはなんかで調べられたら調べてみてください。あ、すごい適当なこと言っちゃったな。だけど赤、あでも赤が足りてないから、中央、ん違うな、赤が強く出すぎてんのかな、んあれ違うな、赤アレルギーの人は赤を着るといいって聞いたんだから、青に傾きすぎてんのかな。アレルギーの人は赤で紫に戻す、ん違うの、青、あここすごい大事話なのにね、まあまあいっか、まあまあそういうなんか色のね、面白、ちょっと面白いなと思ったからちょっとしてみたまでなんですけど、なんかそういうのもあるらしいですわ。というわけでね、だからね、まあでもさ、それもこれもさ、結局のところさ、ないっていうところから見なきゃね。まあ、期待色を着よう。うん。やっぱり、期待色を着ましょう。それが一番いい気分だ。うん。そうしよう。適当。うん。この色に関しては私何の専門知識を持ち合わせてないんで、ちょっと適当ですけれども。まあ、だからさ、ないから見ないで、あるから見たらね、その、自分にちょうど必要な色とかもきっと選べるんだと思う。私は。うん。そのように思いますわ。だからあるっていうところから見る練習を私もしたいと思って、しようと思ってますし、っていうかしてる最中ですし、常にこれは。だから皆さんもぜひ、なんかさ、ないとかっていうとさ、なんかさ、物がないとかお金がないとかっていうのにさ、すごいさ、フォーカスしがちだと思うんだけど、なんかができてないとか、自分がダメとか、そういうのをからしてないだからね。そっちはむしろね、私はやめていった方がいい、ね、注目していった方がいいんじゃないかなと思うんですよね。で、あ、思い出したよ。私は今日は祝日だから長く喋りますけどもね。あのさ、なんかさ、失敗とかいっぱいしちゃうとさ、なんか怖くなるじゃん。ほいでさ、なんか、あ、どうせうまくいかないんじゃないかみたいに思ってるから、ちょっとなんか、ちょっと違う、いつもの自分じゃないことを頑張ってしてみて、あ、やっぱりなんか何の効果もないじゃん、みたいな感じで、これ私、最もやらかすのがダイエットですね。は、やっぱり、こんな、なんか、こんな、痩せないじゃん、みたいになって、結局ダイエットを放棄するっていうことを常にやらかしているんですけれども。まあ、そういうんじゃなくて、どうせ痩せない私、どうせ痩せないんだわ。って思ったら痩せないよね、っていう。だから食べてるものをね、どんだけ食べてるかって思ったら、私はね、ちゃんとね、よくよく考えたら、すごい食べてたんですよ。それじゃあ確かに痩せないね、っていう。っていう、何の話？あ、だからさ、どうせって思ってるから、その自分が何を食べてるかっていうことに普段着目してなかったけど、なんどうせって思わずに、私は痩せるんだぞって思ってちゃんと見てみたら、あ、食べ過ぎてたから、ちょっと食べ過ぎを、ここでの食べ過ぎを、これをやめてみたら痩せんじゃないかと思ったら痩せるわけですよね、ちゃんと。だからどうせいつもこうだから私はうまくいかないんだっていうところもないから見るっていう発想になってんじゃん。で、多分さ、すごい傷ついてると思うんですよね、その、例えばさ、私の お友達でさ、いた、実際いた人はさ、なんか何回好きな人に告白しても振られるから、あ、同じ人じゃなくてね、自分から行くと付き合っても結局振られちゃったりみたいな、そういう感じで、で思い切って告白したらなんかその人いい感じと思ってたのに、つい最近彼女ができたって言われたりみたいな、それでね、なんかねすごい傷ついちゃったんですよ、その人の恋愛に対する思いがね。だからもう怖くて、なんかもう何年も彼氏がいないみたいな状態が続いちゃったりとか、恋愛とか結構あるかもね。あとはなんだろう、受験生だったらお勉強がとかあるのかもしれないしね。なんかさ、自分で失敗癖にしてしまうというかさ、なんか自分はそういううまくいかないんだみたいに傷ついてるから、そういう風になんかやっぱそこでさ、こう踏み込んでいけないとか、絶対私は大丈夫っていう風に自分をなんか大丈夫だからねっていう風に自分に言えなくなっちゃう状態に自分でしてしまうというか、まあそれも一個一個紐解けばいろいろな理由があるわけですけれども、そういう、でもさ、そのなんか自分に対して結局どうせダメだろうから、もう自分からは絶対動かないみたいな感じになってしまうと、やっぱりちょっと悲しいじゃないですか。手に入るものも手に入らなかったりとかってなったらやっぱり悲しいじゃない。で、実際に手に入らないっていうことを経験してるから傷ついてるから、もうちょっとさ落ち込んじゃってるわけよね。もう傷物になってるからさ、もうそこは、あ、なんていうの、あえてもう自分から傷つきたくないから動かないみたいなことって、恋愛だけじゃなくてなんかいっぱいあると思うんですよね、多分人によってそれぞれ。そういう部分があるなって自分で気づけた人は、それはすごいラッキーなことだから、そこをちゃんとのどうなりたいかっていうことを見つつ、こういう、でもね、それね、傷ついた時のねことをちゃんと書いた方がいいですね。そこメンチ切らないと、何によって傷ついたのかっていうことをちゃんと出して、で、その結局さ、そういうなんか振られ、私はどうせ振られてしまうとかさ、好きな人と両思いと思ったのになんか彼女を作っていたとかさ、なんかそういうのだとさ、なんか愛されてると思ったのにやっぱり違ったみたいな感じで、きっと思ってる何かがあったりするわけで、そういうのがさ、そういうふうにちゃんと書いていくと、結局愛されてると思ったのにやっぱり違ったっていうのは、誰が誰にやってるかって、自分で自分にやってることなんですよね、これ。きっかけはご両親が作ったかもしれないけど、それをなんとかしたくて、こう張り切って地球にやってきてるわけだから、愛されてると思ったのに、やっぱり違ったんだ、みたいなところで何回も落胆してるとしたら、その思いを、結局自分が自分にやって落胆してるから、自分がさ、自分の、ことを無視しすぎて自分に落胆させて、もう何も信じないって、あ、自分のこと信じないみたいな、だからそのへこみ癖というかさ、傷がついてるから怖いから、その先に行こうと思わないみたいなことをやっちゃってるから、まあ、何に傷ついてるかっていうのをちゃんと出して、それを自分が自分にやってるんだなっていうことをちゃんと出してみた方がいいですよね。ノートに書いて、これはね絶対紙に書くのが私はおすすめです。そういうことをやってですね、だからそういうことがあるんだったら、自分は絶対に自分を置いていかないって、じゃあ自分を置いていかないって私だったらどうしてほしいんだろうっていうことを自分で出して、それを自分にやっていくっていうことをぜひやっていただきたいと。これはね、だからね、付き合った人と別れた人とかね、今親に対する不満とかね、なんだろうな、ほらあるじゃん、兄弟の中で私だけ可愛がられなかったみたいなのがあったりとかさ、お母さんは私を贔屓したみたいに思ってるんだったら、自分が自分をなんかどっかで他人の方を上にして、自分のことは雑魚と思ってるみたいな、そういう感じのことを自分でやっちゃってるってことだから、まあ、きっかけをくれるのはお母さんだって、くれたのはお母さんだったかもしれないけど、結局そういう思いがあるから、それを体験させてくれたお母さんがそういう態度を取ってくれたってだけの話なんでね。そういうのね、全部ね、書いてったらいいですよ。別れた人とかさ、今の旦那さんでも今の彼氏でも、も 元彼でも何でもいいんだけど、されて嫌だったことみたいなのを全部そのさ、身近な人たちにされて嫌だったことみたいなことを書いていったら、全部それ自分が自分にやってることだから。で、それをどうやったら私は満足できるのかっていうところを見て、やっていくと、ないがあるに変わります。あ、やばい、今日はうまく話したぞ、私は。でねねねねね、今日は非常にいい話ができた。ワンチャイ的な話がやっとできたような気がしておりますわ。まあそういうわけなんで、じゃあやっていきましょう。あたいはこれから映画を見ます。まあそういうわけなんで、良い一日をお過ごしください。ではごきげんよう。あ、お野菜はね、旬のものを食べましょう。私もそうしようと思いますわ。だからさ、キャベツの芯とかぬか漬けにしようかなと思ってる。あ、ぬか漬けはね、去年自分でね、私作ってすっごいベラボーに美味しかったんだけど、途中でね、腐らせちゃったんですよね。だから入れ物が悪かったんで、今年はね、あのね、もうね、ビニールパックに入っているもうそのまま野菜つければいいっていうぬか床を買いましてね。で、非常に楽でいいですね。まあそういう感じでね。やっぱね、ぬかはね、非常にいいらしいですよ。いろんなものが。だからね、お野菜、そう、さっきの金ちゃん先生はね、白米はね、白米はマイナスでしかないって言ってた。私ね、白米ね、あんま好きじゃないんですよね、もともと。日本人として非国民と言われてもしょうがない。米をうまいと思ったことがね、なかったんですよね。なんか大人になって会社の近くに、でなんかお米にこだわったご飯出してるね、ハンバーグ屋さんがあったんですけど、そこの米はうまいなって一回思って。あと、新米送っていつも毎年秋田から新米送っていただくんですけど、それはなんかさすがに、まあ美味しい。次の日も、冷めても美味しかったなっていうのはあるんですけど、そんなにね、白いお米が好きじゃないんで、私、玄米が好きなんですよね、もともと。だからね、合ってたみたいな。なんかまあ、よくわからんけど、まあまあ、でもね、白米が美味しい。美味しいらしいんでね、好きな人はいいと思うんですけど、でもたまにはね、玄米も食べてみると腸にはいいかもしれませんというお話でした。はい、まあそういうわけで、自分をね、育んでいきましょうという、あ、そうよ、自分を育んでいきましょうといういいお話だわ。というわけで、ではまた、ごきげんよう、さようなら、バイバイ。手振ってるよ、バイバイ。